そう、アメリカに行かれて、リュウタさんも渡さんもその授業の仕方、パフォーマンスとしての授業の仕方って講師の人が随分違うなって思われました。印象として、話し方からそういうこう時間の区切り方から、もちろん専門によって随分違うと思うんですが、パフォーマーとして。
どうなんです。まあ、僕は日本でも教員の半数以上がアメリカとかイギリスで学位取った教員が教えてる学部だったんで、ちょっと参考にはなりにくいところありますが、普通にブレイクアウトのディスカッションとかはあったし、まあ、いわゆる日本の大学の授業じゃないので、ちょっとそこら辺は多分渡さんの方が。学部の経験としてはより
どうでした？
一般性
あ、
のあ
そう
る
なんですね。わかりました。
感じかも。
あ、でも確かになんだろうな。大学の先生って、まあもちろん授業にすごい熱心に、入念に準備して、これをみんなに伝えたいんだって熱意持ってやってる先生もいたはいたんですけど、なんだろうな、どっちかっていうと、なんか自分の好きなことを黙々とやってたいっていうところで、授業は、お仕事の一環みたいな形で、黒板にそれそこそ黙々と、いわゆる書いていくから、みんなノート書いてみたいな
話
感
し
じ
て
で、
よ。
板書してっていう先生だったり、1時間半好きなことを延々と喋って終わっていく先生とか、なんだろう、学生アクティブラーニング、プロジェクトベースドラーニングっていうんですかね、なんかそういう教育理論を授業にいかに取り組んで、学生のやる気を上げるかっていうところにを意識して取り組んでる先生って、アメリカの方がやっぱり大勢いるよなっていうふうな印象を受けます。っていうのも、アメリカはそういうところを結構、給与の査定に入れてたりしたりもするらしいので、聞いてると。だからそこでそれだけ先生が頑張ると、学生も最後、その授業の各学期の最後にそれこそマークシートで採点っていうんですかね、この先生はこれを努力してましたかしてませんかみたいなのを学生側が評価する機会ももちろん日本でもあったと思うんですけど、でもあれがもっと、なんだろうな、お互い緊張感を持ったアンケートになるっていうのかな。結構重要なのを占めてるみたいで、それでそう、先生が高く評価されると、なんだろう、ボーナスが上がったりとかするらしいので、
そうなんだ。
そう、結構お互い、先生も必死だし、学生も高い学費払ってることもあるから、お互い必死なんだろうなっていうのは、まあ、どっちがいい悪いっていうよりかは、事実としてそういうのはあると思います。
じゃあ、日本にないアメリカの評価の仕方ってありますか？こういうことが評価される。今一つは、いかにその授業を、その何ていうか、メリハリをつけて、学生が伸びるように、そのこう、しく、あの仕組みを作っていくって、アクティブラーニングの仕組みを作っていくって、それを今日講師の方がどれだけ努力しているかっていう話でしたけど、例えば聞きやすさとか、なんかこう、何が評価されるのかな。
それぞれそれこそ授業によってちょっと違ったりするから難しいんですけど、まあ、なんだろう、内容として、この授業が面白かったか面白くなかったか、あるいはそのためになったかためにならなかったとか、いうことももちろんありますけど、講師がどれだけやっぱり学生に寄り添ってましたかっていうような項目が日本より圧倒的に多い気がしてて、質問に対してきちんと対応してくれましたかとか、困った時は、なんだろう、手を差し伸べてくれましたかっていうと、ちょっと抽象的。ただ、その質問に対して、じゃあオフィスアワーを活用して、十分議論する機会に恵まれたかどうかとか、なんかそういう項目が結構、あって、あとは最後に、まあ、自由記述の欄もあるんですけど、この授業をもっと良くするとしたら、どういうところを変えてほしいかみたいなのを、結構学生も真剣に、なんだろう、枠いっぱいに書くんですよね。だからそういうのを見てると、まあ日本の最近の事情は正直わかんないですけど、どこまで、なんだろう、そういうアンケート ムイコさん実際そういうのもらってる側だから、あのそれはムイコさんに教えてもらうのが一番いいのかもしれないですけど、どんな感じなのかなって、そこまで真剣に書いてるのかなっていうふうなちょっと疑問はあります。
うん、あんまり真剣に書いてないかもしれない。だってあのただ大きな違いは、多分一つの楽器に持ってる担当してる科目数が違うと思うんですね。あの日本ってものすごく1週間にたくさんの科目を90分授業で1人の教員が担当していて、 TA とかそうこう一緒に授業を作っていく人がほとんどなくて、先生が担当してると。そうすると一つの科目に対してかけられる時間って本当にそんもう理想的にはかけられないみたいなところもあるんじゃないかなと。5つも6つもあったりした、それはアメリカはどうなんだろう。
ああ確かに、その一人の先生があの1学期に同時にその4つも5つもっていうのは多分ないですよね。せいぜいあって3つ4つ、うん、でまあ1個か2個にしても多分確かにそもそものコマ数っていうか、日本は週に1回その90分授業で2単位とかだと思うんですけど、アメリカの場合1つの授業は濃いんですよね。その一学期に取れる授業のコマ数がそもそも学生側も少ないし、それ1個の授業が45分授業が月水金とか、うん、あるいは週1日にしても1回3時間とかでようやく4単位もらえるみたいなシステムなんで、確かにお互いその学生側も先生もそれにかける時間、うん、っていう意味では日本より多いのかなって、集中できる、そうそう、
うん、
のは確かにありますね。
イリノイ大学はリサーチユニバーシティで研究が特に評価されるので、教える方は3-3とか3-4とか言って、1学期に3つ、次の学期に4つとか、そういうのが基本になってて、うん、でまあリサーチでグラント取ってたりするとそれをさらに減らして1学期に2個とかでいいとか、そういう風になったりするんですね。ティーチングがメインの学校に行くと4-5とか5-5とか、
うん、
文系科目だと特にそういうことはありえます。結構で、それでまあ
1週間に5つってこと。
そうですね、1学期に5つで、まあ、あと45分かける2を教えるとかなると、うん、まあ、結構数としては多い、うん、
あ、大学によったりポジションによるっていうことなんですね。
それはまあ、うん、それはまあありますね。あとまあ、
う
ん、
確かにそうか、
うん、語学の授業はアメリカっていうかイリノイ大学は毎日ありますからね。
そうですね、学部制の1
時間50分授業だけど毎日あるみたいなのもある、うんうん、
ただその場合も、教員が担当する時間とTA が担当する時間があって、
うん、
でバイトその全部を教員が担当するわけではない、
うん、それはそうですね。
3つ授業あって、先生が1回担当して TA があと2回ディスカッションとかそういうのを担当したりっていうふうに、こう分業っていうかうまく組み合わさっていたような印象があるんだけど、
うん
うん、仕組み自体がだいぶ違いますよね。学生が楽器にどれだけ何を集中して勉強するかとか、何を目的にするかとか、日本だとつい学生の方も単位をこう取っていくっていうのが目的になって、何のために単位を取ってどういう勉強をするのかを組み立てていくよりっていう、そういうところもなきにしもあらずかなと思ったりもしますけどね、うん、難しいですね、いろいろ、うん、
まあ、うん、そうですね、確かに、何だろう、大学生、日本の大学生ね、就活で何頑張ってきたんですかって言って、バイトですとか言って、大学で勉強したのは、ゼミ、 ゼミとかそういう大学での授業のことを先生としては挙げてほしいんだけどなとか言って、それこそ前お世話になった先生なんかはボソッとぼやいてましたけど、確かに日本の大学生何をメインに取り組むか、人それぞれで勉強にこんだけ打ち込みましたよっていう人アメリカより確かに少ないのかなって気もするし、そのリュータさんの件で言うと、日本も確かにリサーチユニバーシティ東京大学とかだと確かに先生が教えなきゃいけないコマ数ってそんな半年に4つも5つもってことじゃなく、大学のやっぱ方針だったり重きを置いてるところで全然違うんだろうなっていうのは、まあ、あの国以外にも作用してる面がいっぱいあるよなっていうのは、うん、聞いてて思いました。
今日あの渡るさんのお話伺って、そのリサーチアシスタントとかティーチングアシスタント、その時にあのいろいろトレーニングを受けてるんだなっていうことが分かりました。いきなりこう先生になって教える、そうじゃなくて、その前にもうなんかトレーニングを、教えるトレーニングをしっかりして、それはあの教える内容だけじゃなくて、学生どういうコミュニケーションを取るかっていう、その部分もすごく大切にしながら、スキルとして教え方、コミュニケーションの取り方をこう教えてもらってもいるし、自分で実践もしている、それを積み上げた上で PhD も取って、それでこう教員になるっていう、研究者として、あるいはあの教える立場としてっていう、そういう段階があるっていうのはすごい、すごいなっていうか、なんか日本はそこまでこう組み立てられていないかもしれないなって思ったんですけど、
うん、そうですね、まあ、あのイリノイはTA やるときでも、まあ一番最初に TA やるときにオリエンテーションっていうのが昔はあって、今もまああるといえばあると思いますが、フォーマットは違うかもしれないですけど、インターナショナル TA だと数日多くて5日間とか4日間とか5日間ぐらいのオリエンテーションが最初にあって、まあ語学に問題がない人はそれだけで割と放り込まれる部分もあるんですけれども、あのまあそれでもどういうふうに学生をフェアに扱うかとか、ディスカッションの時に難しい状況になったらどうしたらいいかとか、そういうのとか、まああと学生との距離感とかハラスメントの問題とか、まあ大体のことが網羅されたオリエンテーションがあって、でまあ、うん、教員もなんかそういうのが短いのがあるという話は聞いたことがあるし、あとまああのイリノイとか、まあ、他の学校でも割とそうですけど、大きい学校はティーチングセンターみたいなのがあって、その教授法の研究をメインにしてる人がいたりとか、あとそのティーチングエバリエーションの最後のアンケートのプロセスしてくれるとか、そういう支援を全体的に専門的に持ってる部署っていうのがあったりとか、まあそういうところが、ワシントン大学の場合はそういうところがあの年に1回学内のカンファレンスをやって、その事例の共有をみんなでしましょうみたいなのをやってたりして、そういうので、まあそういうのでまたあの GIS、 地理じゃない全然関係ない授業に GIS を導入して学生にやってもらいましたみたいな事例もあの見たことある、歴史の授業、歴史じゃないか、アジアの政治かなんかの授業に GIS 導入して、こう沖縄の周りに何があるかを、どの国がどんなインタレストを持ってるかを学生にマッピングしてもらって、そこから議論をしましたみたいな事例とか、そういうのの共有があったりしてっていうんで、まああの取り組みとしては日本でもまあやってる学校はもちろんあるといえばあると思いますし、うん、あの今年なんか非常勤先からはあのオンライン授業のやり方がどうのって簡単なのとかが来たりしましたけど、うん、まあでもそういう専門の部署があって、こうそれ用のイベントがあってみたいなこともありますね、多分その、でそのアクティブな教え方をどんどん工夫していけるようになってる っていうのかな、うんうん、そういうのもあるとは思いますが。
そうですね。で日本の場合あのビデオを 見とくとかそういうのはあるんですけど、こういうことを気をつけましょうとか、うん、あのな何分のビデオをちゃんと 見ときましょうねとかっていうのはあるんですけど、直接そうトレーニングとして受けた経験があまりなくて、このコロナでオンラインになってそれで、あ、教授法っていうのがあるんだとか、あのこう改めて認識をしたっていう、そういう時期でもあったのかなと思いますね、この、うん、半年1年近くっていうね、うん、けどあの渡さんの場合はもうすでにそれまでにだいぶこうトレーニングを積んできたので、あのオンラインになってもなんか応用していくっていう、そういうこう余裕があったような気が今日のトークを聞いて思いました。
ありがとうございます。まあ逆を言えば、ルータさんさっき言及されましたけど、言語に問題がある人がそういう事前のトレーニングをいっぱい積まされるって感じなんで、あの英語が下手だからそういう、まあ、ギリギリ、実はイリノイ州が2013年ぐらいからか、まあ、全米である程度の州みんな導入し出してると思うんですけど、多分 TA の語学力に問題があったんでしょうね、かつては。そのいわゆる TOEFL のスピーキングの点数が24点以上じゃないと TA になれませんみたいな条例を課してて、そもそも TA になるために、まあ、言語力の面をまず上げてからお願いしますっていうので、で、まあ、TA24 点相当に相当する学内の試験をあの設けてますから、それをまずパスしてくださいみたいな、大学自体に合格するのとはまた別の基準で、そもそもそこでまずトレーニングを積まされるのと、自分の場合その学内の試験も条件付き合格っていう感じで合格したんで、そういう人についてはその今言ったあの TA のための英語講座を受けてくださいねっていうので今学期受けてたんですけど、あのうん、そこで、まあ、英語だけじゃなくてどういうふうに教えるとコミュニケーションを取るといいのかっていうのを受講生間と講師と交えてディスカッションしながら勉強していきましょうっていう授業を取らなきゃいけなかったっていうのが、まあ、蓋を開ければそんな感じなんですけど、でもそう、まあ、だから自分の場合多分一番、うん、まあ、効果不効果トレーニングを積んでるっていうのはあると思います。ただ、まあ、とりあえずそのトレーニングを積まなくても実際先生になる前にあの TA として実践的なトレーニングをあの PhD 取るにあたっていろいろ積む人が多いっていうのは確かにあの日本ではあんまりそういうのってあるのかなないのかなっていうので、そういう機会は、まあ、アメリカの方が多いのかなっていうような気がします。
うん、すごい勉強になりました。あの、うん、基本となんか基準みたいなものがあって、それでその上でその先生とかその大学の授業に関わってくれる先生だけじゃなくていろんな専門の人、そういう人たちとコラボができるっていう、そういうこう土俵みたいなのがちゃんとあるんだなっていう印象を受けました。うん、だからなんかコラボもいろいろしやすくそうだ、しやすいっていうか、なんかみんなが動いてる、
それはあの自分もすごく思います。あの、まあ、自分の分野だからなのかな、自分なんか学生ですら、うん、その都市計画の先生、法学部の先生、歴史学の先生、あるいはその同窓会の職員とこれまでもお仕事させてもらってたりするんで、地理学の中だけじゃなくて、うん、なんだろう、すごいそういうコラボの機会には日本じゃそんなのなかったなと思って、あの、うんうん、それはありがたいなっていうふうに思います。
もうなんかリュウタさん考え込んで、
いや別にそういうわけではないんですけど。
ということで、渡良さんには来年また GIS シリーズを続けてあのいろいろお話を聞かせていただくのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。